回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
10月9日金曜日、今日の天気は雨です。日本放送三宅邦彦の OK コージーアップコージーアップコージーアップ、午前6時を過ぎました。おはようございます。外交評論家の三宅邦彦です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新谷一華です。今週のコージーアップはお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りしています。最終日、トリを飾るのはキヤノングローバル戦略研究所研究主幹外交評論家の三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーもう10回過ぎちゃったんだよねこれね。
そうなんですね。
もうね、二度とやらないって言ってからさ、もう10回ぐらいやってるけどいやもう言えないね。
いやでも、うん、もうやらないよって言いながらいつもこう引き受けてくださるそのツンデレな三宅さんにいつもこう救われてるんです。本当に
一体あの人は一体どこにいるんだ今。
いやちょっとどっかにいるみたいなんですけれど、
帰ってこれないんじゃないのか
帰ってきて
まあいいや、
まあ、台風の影響もありますけれどね、
はい、そうですね。
あの三宅さん、はい、今日すごく素敵なジャケット着てらっしゃいますね。
せっかどうか分かりません。これね、航空自衛隊からいただいたんですよ。
へ、うん、あ、三宅って書かれている。そう、三宅って書いて
あ
る
でしょ。日本の旗もあるしね。
本当だ。
これトップガンのジャケットやじゃないかなと思うんだけど。
すごい。
そう、昔ね、はい、橋本龍太郎総理が政府専用機に乗ってそこで記者会見やった時にこれ着てたの。
ほう。
でもうまだガキだったけどもいいなと思ったやっともらえたのよ。
わーすごーい。
なかなかね、あのいいでしょ。
いやかっこいいですよ、う
ん、緑のね、ジャンパー。
これはなんでもらったんですか。
あの対談をさせていただきましてね、偉い人と、
は
あ、うん、それであのご褒美にいただきました。
わ、嬉しいですね。
嬉しいです、はい、もう早速来てるの、
はい、後でちょっと写真を撮ってツイッターでアップしようかなと思っております。
楽しみですね。
そして、うん、三宅さん見ましたよ。
何を。
あの総理同棲4日の日曜日の午後から1時間ぐらいあの菅総理とお会いになったというのをちょっと見たんですけど。
あ、そうなの。
ここだけの話何の話をしたんですか、うん、
そんな小さい声出せなくてって分かってるんだよ
ここだけの話
聞こえますよちゃんとあのね、はい、お話お電話があって、
はい、
お昼でもっと言われて、と思ってびっくりして。
総理とは面識はあったんですか。
官房長官になられたもう8年前ですけどね、
はい、
あの直後に確か2012年の12月26日に内閣ができて、で1月にねすぐにアルジェリア事件ってのがあって、
はい、
人質にな、まあ、あの悲しい事件になっちゃったんですけども、その時に、たまたまなんですが官房長官がおられて、私はあの事件の、まあ、検証をするね懇談会のなんか座長になっちゃったんですね。そういうこともあっていろいろお話しする機会があって、おこの人すごい人だなとつくづく思っていたんですが、まあ、そんなご縁があったからかもしれませんが、突然お電話をいただいてびっくりしました、はい。
どうでしたか、その雰囲気というか感じというか。
雰囲気は、うん、もう全然変わらないですよ。
あ、本当ですか。
淡々としてますね彼はね。とにかくあのなんて言うんだろう、聞き上手というか、
はい、
人から話をこう引き出すの得意なんじゃないですかね。ですからそれでしかもそれをあの朝昼晩とね、いろんな人と会ってるでしょ。
すごいですね、
うん、食事の時もね、
うん、
その時に夕食だってね、私聞いたけど過去8年間ずっと最低毎晩2つは入ってるんですよって。うん、で3つあることもあるんですって秘書官から聞いたけど、だからそうやってずっといろんな人から話聞いてるんだよね。これはやっぱすごいことですよ。まあね、パーソナリティもいっぱいいていろんな話があるだろうけど、それをねずっと8年やってると思えばいいんで、ほらほらいろんなこと分かってきますよ。
すごいですね。
大したもんだと思う。
あのちょうど先週の多分10月1日だと思うんですけれど、うん、三宅さん、あの産経新聞のワールドウォッチの方に、
はい、
菅さんのことをあのセダン型の外交だというふうに書かれてましたよね。
スーパーカーじゃないですよね、
うん。
そんなあの最高速度が300キロとかそんな話じゃないかもしれないけど、
はい、
それは安倍さんだよね、
うん、
だけどあのどっちみち、ゴールに行くときにね、いくらスーパーカー走ってても道路が渋滞してたらそれはいけないわけだから、
はい、
堅実に普通の車でいいじゃないですかと、しっかりとちゃんと道を選べばね必ず目的地に行けますよっていうことを書いたんです、
はい。 今日はいろいろとまたニュースを掘り下げていきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。 OK コージーアップはリスナーのあなたと三宅さんや私、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中で紹介していきます。早速メールいただいておりまして、はいはい、大和市のつるちゃんさんからです。
はい、つるちゃん、
三宅さんのパーソナリティ期待しています。特にスクープアップのコーナー大きく叫んじゃってください。
私が叫ぶの？
はい、
あら、
今日はもう三宅さんに締めていただきたいなと思います。
仕返しやろ
ただ飯田さんはいないんですよね。
いやいや、
私のところに届きます
代わりにね
それでは7時台のニュースのラインナップ紹介していきます。7時台のまず最初ですが、アメリカの副大統領候補の討論会が行われました。ペンス氏とハリス氏が対決というニュースを取り上げます。おはようニュースネットワーク、まず最初は、強い台風14号が四国沖へ東日本に上陸の恐れということで、電話を日本気象協会の方とつないで、情報をお伝えします。ネットワーク2本目、岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談。ネットワーク3本目、アメリカが IS の戦闘員を起訴、日本人ジャーナリスト殺害関与の可能性もというニュースを取り上げます。キーワードはナゴルノカラバフ紛争。スクープアップは途上国のワクチン普及へ138億円を拠出、茂木外務大臣がオンライン会合で表明というニュースを取り上げます。
この時間は朝刊各紙を見て私三宅邦彦が気になった記事をご紹介するコーナーなんですが、
はい、
今日はですね、珍しくなったらこれは日経新聞にね、非常に重要な記事が載ってたんですね。要するに書面とか対面でやる、もう要するにハンコだけじゃなくてね、
はい、
もう紙の仕事を、それから1対1で役所まで行かなきゃいけない、こういうものをですね全部撤廃するんだと、4段階でやるんだと、まあ、最初に押印を廃止して、
はい、
それから書面対面をやめると、転入届だ、オンラインの診断等々等、不動産の売買の時のとか金融機関の口座の開設、これみんなもう対面でやるのやめましょうと。でさらに今度は常駐まで廃止をする第3段階ですが、これは産業医も廃止、それから薬剤師の常駐、これも廃止をするそうです、
はい、
薬局でのね、でさらに支払いのデジタル化が第4段階で、要するに官民両方とも、もうとにかくお金は全部デジタルだということなんですよね、
はい、
すごいなと思うんだけど、実はこれとっくにもう昔にやってる国があるわけですよ。それがね、エストニアっていう国なんですけども、
エストニア、はい、
エストニアというのはヨーロッパのバルト海三国の一番北にある国なんですけど、まあ、人口が132万人で、はい、そして面積でいうと日本の大体10分の1なんですね。だから日本の10分の1の面積に100分の1の人が住んでて、でほとんどの人がですね、もう全部 IC デジタル ID 持ってるわけで、ほとんど全員ね、でそれでもう選挙から、それから当然引っ越しの手続き、出生届、さらには医療情報等々、全部データベース一元的に管理をしている、まあ、130万だからね、できるという言い方もあるかもしれないけども、130万でやるって大変ですよ。130万ができなかったら1億3000万なんかできるわけないんだからね。
確かにそうですね。
ということは11桁の国民番号で、僕実際に行ったんですけどね、
はい、
すごいんですよ。ガイドで雇ったお姉ちゃんがいましてね、うん、彼女にの見せてもらったんだけど、まあマイナンバーみたいなもんですよ、
はい、
でそれでね全部できるの、何でも。
へ
ー、あーすごいなと思って、で考えてみたら、まあ、我々それほとんどやってないわけですよね。
そうですね。
でしかもエストニアに行っても驚いたのは、日本のデジタル化を頑張ってる人たちがしょっちゅう見学に来るって。
そうなんですか。
だからそれほど、まあ、世界でも有数の国ですよね、うん、ハッカーが、ね、多いんでも有名で、ヨーロッパでハンガリーに次いでハッカーが多いんだそうです。ハッカーみんな悪い人と限らないけど、ちゃんと知識がなかったらハッキングなんかできませんから、すごいなと思っていて、やっぱりね、私いろいろ考え方あると思うんだけど、日本の役所、まあ、僕も役人だったから言うわけじゃないんだけど、人が多すぎるようで少ないんですよね、うん、要するにやらなきゃいけないことはどんどんどんどん増えていくわけですよ、
はい、
ね、それでもちろん給料も増えないし人も増えないわけです、当然。 となるとどうします？どっかで省力化しなきゃいけないわけでしょ。今もね、紙だハンコだ、それからあの対面で話をして全部デジタルでやれたら最高ですよ。そしたらその人たちが余るわけで、いい意味で余るわけですね、うんうん、その人たちは新しい仕事をするようになればいいわけですよ、全体として、
ええ、
それを考えるとね、そろそろやってもいいんじゃないの、エストニアでもできるのになんでうちはやらないのというのを私はつくづく思いますね。待っちゃったね。まあこれがあの日経新聞のやつなんですが、
はい、
もう一つあの私があと時間がちょっとあるのでお話ししたいのはですね、ちょっと気になったから言うわけじゃない、新聞じゃないんですけども、菅総理がですね、トランプ大統領夫妻のお見舞いのメッセージを英語で出したっていう話がありましたよね。
はい、ありましたね、
うん、でね、僕はちょっとと思ってね、で英文を先ほど見せていただいてね、
ええ、
でね、どういう批判がされてるかというとですね、英語のレベルがあまりに低いと、
うん、
あの国会議員から言われてるらしいんですね。
そうですね、拙いですとかね、う
ん
う
ん、でね、読んでみたんですね、うん、そしたら、はい、I was very worried about you ブラブラブラって書いてあって、
はい、
で I was がけしからんと言うんだね。
そうですね、なぜ今も心配しているから I was じゃないんじゃないのっていう批判があるそうですね。
あ、そう、
うん、
でも I was でいいじゃん。
そうなんですよね。このその先を見ると、うん、そのあなたのツイートを見て、あのコロナウイルスに感染したっていうのを見て、私すごく心配したんです。そうそう、
だから見
て、
だから過去形に決まってるん
だね。決まってますよね、それは、
うん、現在形にしたらおかしいでしょ、うん、
はい、
それからもし現在完了形にしろって言うんだったらね、うん、I was very worried じゃなくて I have been very、うん、I have been だったら since だよね。だけど when って書いたんだから、これは過去形に決まってるんだ。まあでもね、まあどうでもいいんだけどまあ、あの国会議員の英語のレベルも上がったなっていうか、だけどイチャモンもちょっとあるなという気がしまして、はい、まあもちろんいい英語であるのに越したことはないけどね、
はい、
もしちゃんといいこの心がつなあの伝わればいいじゃないですか、とりあえずは、うん、と私は思ったんで、ちょっと気になりましたが申し上げました。
ちょっと気持ちが伝わればね、いいっていう部分はもちろんあります、うん、これ菅さんご本人がこれ英文で打ってらっしゃる。
いや、そんなのことはされないでしょう、うん、ね、そんなことやってるのはアメリカン大統領ぐらいですよ。
トランプさん、
うん、本当ちゃんと仕事をやってそれでやればいいけども、朝から晩まであのテレビ見てね、それであのツイートやってるって、そんな大統領は世界にいませんよ、
うん、
はい、
この時間はまず日経新聞の記事と、そして、菅総理のツイッターに関することですね、について取り上げました。ここで番組からのお知らせです。10月19日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して6時からコメンテーターが登場、コージー専門家会議。番組が総力を結集して連日6時台から今一番大切なことを議論していきます。消費税増税やコロナでダメージを受けた日本経済はどうなるのか。誕生から1ヶ月、菅内閣の外交安全保障の政策は。トランプ大統領がコロナ感染で混迷深める11月3日の大統領選挙の行方は、などなど、あなたと一緒に考えていきます。コメンテーターは19日月曜日がジャーナリストの須田慎一郎さん、20日火曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、21日水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん、22日木曜日は経済学者で明治大学准教授の飯田康之さん、そして23日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです。またよろしくお願いします、
はい、
朝早くなっちゃいますが、
はい、
よろしくお願いします。さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、飯田くん、はぁ、ゲストに月曜日から木曜日の午後3時30分から放送中の辛坊治郎ズームそこまで言うかのパーソナリティの辛坊治郎さん、毎日登場です。ほ、そしてキリンビールの新商品のビール、キリン一番搾り糖質ゼロ、24本入り1ケースをドーンとプレゼントします。再来週10月19日月曜日から飯田浩司の OK コージーアップ、6時からコメンテーターが登場、コージー専門家会議、ご期待ください。メール続々届いているので紹介したいと思うんですが、はい、ですね、墨田区にお住まいのひろちゃんさんからいただきました。GoTo イートのキャンペーンを利用したくて予約サイトに登録しようとしたのですが、うん、難しくて登録できませんでした、
うん、
もっと利用しやすい制度ならいいのに。ところで、
うん、
三宅さんの好きな秋の食べ物は何ですか、ということで。
お、 秋ね。
秋ね、味覚の秋ですけど。
なんだろう。
なんでしょう。
あれマスタケって秋？
あ、そうですね。
うん、そんな高級なもん食えないし、
栗ご飯とか。
そうだね。栗ご飯だな。
絡み合っていいですよね。ちなみにツイッターではですね、はい、ペニーユキーデさん、最近三宅さんの料理コーナーやってないような気がするんですけどいかがですかと申しました
。やってないことはないんですけど、コロナでね、ちょっとね。遠のいてまして。
あ、なるほど、なるほど。
で、会員資格も少し伸びましたから。
あ、そうです。料理教室ね、通ってらっしゃいますもんね。
もう大変なんですよ。
あ、じゃあコロナの影響でそのあれですか、利用できるその料理教室の期限っていうのが伸びたってこと
ですか。伸びてるんですよね。
そうなんですか。
この間行ったらね、
お、
なんと、
はい、
中学生の男の子が
一緒だった。
それでね、はい、僕よりのキャリア長いのよ。
キャリアが長い。うん、長い通ってる歴が長い。
通ってるのが彼の方が先輩なんでね。ほんでね、二人でやってたら、男二人でやったらね。そしたらね、他の周りにいた女性がね、寄ってきてね、親子とか言われて、勘弁してもらって。関係ありませんでした。すいませんでした。
え、その時ちなみに何作ったんですか？
え、何作ったか忘れちゃった。
忘れちゃったんですか？
だって男の子がいるんだもん。緊張しちゃうよ。
あ、本当緊張しちゃったんですか？
緊張しちゃうよ。何話していいか分かんないんだもん。
え、何歳ぐらいだったんですか？
中学生。
中学生ですか。そっか。
大したもんだよ。
もうその時からね、料理にこう目覚めてるってなかなかですね。
すごいすごいすごい。もう、俺は大したもんですよ。はい。
続いてはですね、はい、ニュースに関してですね、はい、三鷹市にお住まいの高野さんからいただきました。三宅さん、アメリカ大統領選についてトランプ大統領とバイデン氏、うん、日本のテレビや新聞はバイデン氏有利と報じるところが多いみたいですが、
です
最新の優劣は三宅さんの見る優劣の詳細を解説お願いしたいです。
これ1時間ぐらい必要なんですけど、あのね、世論調査がどこまで当たるか当たらないかという議論があって、
そうですよね、4
年前はこれは見事に外れたわけですよね、
はい、
その時に白人男性ブルーカラー低学歴の声っていうものをかなり過小評価したんじゃないかと言われていて、で4年後にね、やっぱり今回トランプさんが相手だから、そこをちゃんと見なきゃいけないということで精度が上がってるはずなんですよ。
なるほど、
うん、ですから数字がもし正しいんであればそれはそうなんだけど、まあね、相手がトランプさんだからね、正直言ってよくわかんない。
なんかこう実際蓋を開けてみるまでわからないところはありますよね。
僕は競馬の予想屋じゃないから、当たったらどうってことはないんだけれども、やはり優勢なのはバイデンさんですよ。ただトランプさんが起死回生をやれるのかね、わかんない。
この後解説もよろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか？セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
最初のニュースはこちらです。アメリカの副大統領候補の討論会、ペンス氏とハリス氏が対決。11月のアメリカの大統領選に向けた副大統領候補による討論会が現地時間の7日夜、ユタ州ソルトレイクシティで開催され、共和党のマイク・ペンス副大統領と民主党のカマラ・ハリス上院議員が激論を交わしました。討論でハリス氏はトランプ政権による新型コロナへの対応を歴代のアメリカ政権で最大の失敗と糾弾。一方、トランプ政権の新型コロナ対策本部長を務めるペンス氏は中国からの渡航禁止によって数十万人の命が救われたと反論するとともに、民主党候補のバイデン前副大統領が渡航禁止に反対していたと主張しています。昨日行われた副大統領候補の討論会、ご覧になっていかがでしたか？
は
い、
ちょうどね、鎌倉から東京に帰ってきたんで、
はい、
インターネットの放送をずっと 聞いて車の中で聞いてました。だから画像はなかなか見れなかったので後で、まあ、ビデオで見直しましたけど、まあ、簡単に言うとね、素晴らしい出来だったんですよ。
お、
何しろ1回目 の、 あの大統領同士の候補同士のやつがひどかったでしょ。ね、もう本当にあの、まあ普通ね、これボクシングのね、正当なね、しっかりした試合やるかと思ったらね、K1 のね、場外乱闘みたいなのだったでしょ。だから、みんなこけちゃったわけだけど、今回の副大統領同士、候補同士はね、
はい、
これはもう正当なボクシングで、しかもリングの中でちゃんとやったという意味では、うん、まあ素晴らしいんだけど、
はい、
もし1回目がまともだったらね、この2回目になる副大統領候補同士のやつは、まあ、凡戦と言っていいか、まあ、いい意味で頑張ったんだけど、まあ、その前ひどかったから素晴らしく見えるけど、もし前が良かったら、普通だったらば、まあ、こんなもんかね、と。だから、あんまり、これで優劣がつくとは思いません。まあ、両方とも、二人ともよくやったと思うんですよ。ハリスさんは、まあ、典型的な民主党のトランプ政権批判をやったし、言うだけことは言って、で雑音はあんまりなかったし、それからペンさんもちゃんとジェントルマンらしくね、しっかりやって、それはそれで良かったと思うんだけど、まあこれで優劣がしっかりつくかなと言われれば、まあ五分引き分けかなという感じですよね。まあ、少なくとも決定打はなかったですよね。ただ問題は今度10月の15日に、今度は2回目の大統領候補同士の討論会があるんですけども、どうやらこれをバーチャルでやると
言って、
でバイデンさんがそれを受け入れて、トランプさんは嫌がってて、だからないかもしれないですよね。
そうです。これ日にちを例えばずらすとかっていう
ことは、それは難しいと思いますね。まあだけど、まあコロナがあるから何でもありなんですけども、だけど当たって15日って言ったらね、普通だったらいくら退院して元気だって言ったって、まだ、陽性ですよ、おそらく、ね。それは対面でやれるはずはないから、それは委員会というか主催者からすれば当然の結果だと思うんだけど、トランプさんにとってはこれ、やりにくい。でしょうね。だからちょうどやりたくなかったのかもしれませんね。だからこれでやらないとなると、トランプさんどうやって挽回するんだろうねという気もしますから、分かんない。
この新型コロナウイルスにトランプ大統領がこのかかったということで、例えばその、ツイッターとかの投稿を見ていてもそうですけども、これをもう克服するんだっていうので、こうなんていうんですかね、支持者がこう盛り上がるような、そういったことっていうのはどうなんでしょうか。
だけど問題は支持者はもう岩盤なんですよ。40% ぐらい取れるんですよ、
はい、
でも41、42までいく、それを47、8にするためにはね、やっぱり不動票の票が入ってこなきゃいけない、だけどそれが今魅力が足りないから出てきてないんですよね。ですからその意味では残念だけど、何かうまい手を考えないと、このままいくとじりじりじりずるずるずるずるいっちゃうと、まあ、トランプ陣営からすれば心配頭痛の種だと思いますね。
まずこの時間はアメリカの副大統領候補の討論会について取り上げました。
おはようニュースネットワーク。
まず強い台風14号について最新の情報をお伝えいたします。この時間、日本気象協会の小野さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
台風14号の現在の位置を教えていただけますか。
はい、台風14号は午前6時現在、強い勢力で足摺岬の南およそ270キロ付近を1時間に10キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっています。九州や四国、中国地方、そして近畿地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。
前線の影響もあって、現在広い範囲で雨が降っていると思うんですが、
はい、
今後はこの雨に加えて台風本体の雨雲もかかってくるっていう状態になるんでしょうか。
そうですね、もうすでに台風の接近前から秋雨前線の影響で雨が降っています。すでに、雨量も多くなっていまして、
はい、
伊豆諸島の八丈島では6日から、降り続いていまして、総雨量すでに450ミリを超えているようなところもあります。
はい、
この雨量というのは平年10月の1ヶ月分の雨量がたった数日で降ったことになりますね。
この後予想される台風の進路はいかがでしょうか。
はい、今後の進路ですが、明日には潮岬の南南西に進みます。で、明後日日曜日の午前3時には房総半島の千葉県勝浦市の南東に進む見込みです。
これは上陸の恐れはあるんでしょうか。
そうですね、予報円の北寄りのコースを通ると、まだ上陸の恐れもあります。
雨の影響はどれぐらい続きそうですか。
はい、今夜から、四国や近畿、東海では非常に激しい雨が、降りそうです。関東などでも、明日は激しい雨、四国は、明日の明け方まで非常に激しい雨が降りそうです。
はい、
10日にかけて、10日いっぱいは大雨に警戒ですね。
はい、その秋雨前線の影響もあって長い時間雨が降り続くということですけれども、はい、注意点を改めて教えていただけますでしょうか。
はい、総雨量がかなり多くなりまして、地盤がかなり緩んでいるところもあります。
はい、
土砂災害、また川の増水、河川の氾濫などにも警戒が必要です。
はい、この時間日本気象協会の小野さんに台風14号の最新情報を伺いました。小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではニュースを取り上げてまいります。まずはこちらです。岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談。岸防衛大臣は昨日、在日アメリカ軍のシュナイダー司令官と横田基地で会談し、東シナ海や南シナ海で海洋進出を強め、軍事的影響力を拡大する中国の活動について懸念を共有しました。また北朝鮮による弾道ミサイル開発に関しても連携を確認したということです。まずこの防衛の観点で、警戒しなくてはいけないポイントについても伺っていきたいんですが、
まず岸大臣がね、これ なんで横田基地行って司令官に会いに行く、わざわざ行くんです、そうじゃないんですよと、はい、これはね、横田には自衛隊の司令部もあるんですよね。でそこに行った時に、まあ、たまたまいるに決まってるんだけども、司令官に会ったということでしょう。格下ですからね。
はい、
岸さんは外務副大臣もやられたし、12年前は確か、防衛政務官をやられてます。ですからその意味では外交防衛ね、非常に、詳しい人ですね。いろいろちゃちゃ入れる人はいるんですけど、アメリカ人にもいたけども、何を言うとんねやと、これからよく分かってると思いますよ。
はい、
まあ、警戒すべきポイント、まあ、全然安倍政権の時代と変わらないんですけどね、まずは中国の台頭があって、そしてそれが平和的であればいいけど、そうじゃないかもしれない。そうしたら下手したら自衛隊の出番になりますよね。それを考えると、特にやはり東シナ海の尖閣の周り、それから南シナ海で、最後はもうずっと中東までのインド洋も含めて、
はい、
このことをやるともう本当にね、政策的にも忙しくて大変だろうと思うんですよ。
うん、
だからね、それに加えてね、防衛大臣というのは非常に重要な役割がありますよ。それは何かというと、この自衛隊陸海空のね、20何万いる部隊の司令官なわけですから、
はい、
ほらね、もう視察すべきというか、訪問すべき部隊はいくらでもあるわけですね。それはもう体いくつあっても足りないぐらいなんだけれども、こうやって前線というか、各駐屯地にいる、隊員にね、お激励し、鼓舞して、そして使命感を与えて、そして組織としてちゃんと、自衛隊が動くようにすると。これはもう防衛大臣の大変重要な仕事だと思いますから、それをもうすでに始めておられると、まあ、たまたま横田にも行かれたということだと思います。
はい、今後岸さんがはどのようなことをしていくと思われますか。
安倍外交といいますか、安倍外交というよりも、その安倍外交がやったことってのは、実は21世紀の日本がやらなきゃいけない外交なんで、
はい、
それをやっていくということになるでしょうし、うん、おそらくそのもちろんドンパチなんてやるないことを祈ってるわけですけど、
はい、
今起きていることはどちらかというとグレーゾーンというんですけれども、戦争じゃないんだけれども、しかしどうもなんか得体の知れないことをやっているというようなことがこれからどんどん増えるんで、その意味ではそういう世紀の戦いとは別の、そのグレーゾーンでの戦い の可能性というものも十分考えなきゃいけない。その時にはサイバーもある、はい、宇宙もある、電磁線もある、こういう新しい分野のことも含めてやることはいくらでもありますね。
その防衛一つとっても本当に分野が多様化してきましたよね。
そうです。でしかもね、どんどんどんどん仕事は増えるんだけど、人は増えないし予算も増えないと、まあ、これはあの日本の今の財政状況だったら難しいんだけれども、ヨーロッパでは NATO だったらGDP の 2% が目標ですよね、日本はまだ 1% どうのこうのって言ってるわけだから、ちょっとね本当増やさなきゃいけないんだけれども、じゃあ他の予算削るんかいとなると、まあなかなか難しい。しかしそれはやはり防衛大臣の仕事でもあると思いますね。
はい、続いてはこちらのニュースを取り上げます。アメリカが IS の戦闘員を起訴、日本人ジャーナリスト殺害関与の可能性も。アメリカの司法省は7日、シリアでアメリカ人4人の殺害に関わったとして、IS、いわゆる過激派組織イスラム国の戦闘員だった2人を、誘拐や殺人共謀などの罪で起訴したと発表しました。司法省は日本人やイギリス人の死につながった残忍な誘拐計画にも関与したと指摘していて、2015年のフリージャーナリストの後藤健二さんや湯川春菜さん殺害に関わった可能性もあるということです。IS の現状、今どうなってるんでしょうか。
一応形としてはシリアでの、はい、まあ、組織的な、少なくとも領域を占拠するような形での活動はもうできなくなったと思いますけど、じゃあこれで全部めでたしめでたしかと言われればそんなことはないんでね、
はい、
これテロリストっていうのはね、言い方悪いんだけども、一種の何ちゅうかな、デザイナーみたいなもんでね、無名なデザイナーはどうするかって言ったら、それは ある時はアルマーニに行く、ある時はピエール・カルダンだと、こういくらでもブランド変えられるわけですよね、優秀であればね。同じようにテロリストもね、それはアルカイダがダメだったらね、俺は IS だと、IS ダメになったらまた新しく作りますよ。ですからこのような形で、やはり完全に根を絶やすことはできなくて、
はい、
これからまた新しい連中がね、形を変えてテロを続けていくと思います。今は静かだからといって我々決して気を抜くわけにはいかないと思いますね。
今こういったコロナの状態で、この状況を利用してっていうふうに考えている、例えば生き残ったというか残った戦闘員もいるということ
なんですかね。そうですよね。まあおそらく各国とも相当の対応はしてると思う。昔10年前15年前に比べればね、
はい、
国内での監視体制、それからいろいろな情報収集は進んでると思いますから、簡単にはいかないとは思うけれども、しかし一番やはり警備の盲点をつくのがテロリストの、まあ、ある意味で特性ですからね、それはああ言えばこういう、こうなればああなると、必ず対抗策を考える、そのいたちごっこになるんだろうとは思いますね。非常に今静かだからこそ私は心配をしていますね。
それこそ新型コロナウイルスの影響で、例えばその外出制限の取り締まりとかで兵士をこう配置替えとかこうしているときに、どこがか手薄くなったときにここだっていうのをこう見つけてくるっていう、そういう可能性はありますよね。
それは力の真空というわけだけども、そうやって真空ができれば当然そこに入っていく、そして警備が薄い分だけ、脆弱になるということの繰り返し、なんとかしてほしいもんだと思いますがね、やめないでしょうね彼らは。
困った困った。この時間、台風14号の最新情報から、岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談、そしてアメリカが IS の戦闘員を起訴というニュースを取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
この時間は教えてニュースキーワードです、
はい、
今朝取り上げるのはこちらです。ナゴルノカラバフ紛争。ナゴルノカラバフとはアゼルバイジャン西部に位置する山岳地帯で、推定15万人の住民はアルメニア人で、アゼルバイジャンの支配を拒否しています。アゼルバイジャン領の自治州という位置づけです。自治州をめぐる紛争は1994年に停戦合意したのですが、9月27日から紛争が再燃しています。 アゼルバイジャンの外務省は7日、バイラモフ外相が8日にジュネーブを訪れ、アルメニアとの係争地ナゴルノカラバフ紛争の仲介にあたるヨーロッパ安保協力機構ミンスクグループ側と協議すると発表しております。一方、アルメニアの外務省報道官は、片手で軍事作戦を続けながら、もう片手で交渉を行うことはできないと述べて、ジュネーブでアゼルバイジャン側と外相会談を行う可能性を否定しました。今ご紹介した中に1994年に停戦合意したということなんですが、うん、今またこう再燃した理由というのは何なんでしょうか。うん、
まあ、新居さんこれ一回読んだぐらいじゃ分かんないでしょ。
分かんないです。
ね、まずね、これ地図がないと非常に難しいんだけど、
はい、
後で皆さん、リスナーの方、地図で見てください。まずね、地図を見てトルコを思い出していただいて、トルコの東にアルメニアってのがあって、で、その隣に、東側にアゼルバイジャンがあるんですね。で、カスピ海に行くわけです。うんうん、で、南の方はイランなんですけども、北がロシアと。
はい、
これ最悪の場所でしょ？だってまず、海がないでしょ？で、陸の国境ですよね。それでトルコがいて、イランがいて、ロシア、もう、ね、非常に煮ても焼いてもなんて怒られちゃうけど、強国がいるわけですよね。
はい、
そして、アルメニアというのは、これキリスト教ですよ。で、おそらく世界で最初に、キリスト教を国教化した国です。300年ぐらいかな、西暦。で、そのような、まあ、キリスト教だけど、周りよく見たら、トルコもイスラムだし、からアゼルバイジャンもイスラムだし、うん、イランもイスラムですよ、
はい、
でロシアが直接ではないけれども北に構えていると。これはね、まあ、どっちもどっちなんだけれども、うん、みんな頑張って生きてきたから結局たまたまアゼルバイジャンの側にアルメニア人がいちゃったんですね。でなぜこういうことが起きるかって言ったら、昔のソ連の時代は、
はい、
当時は自治共和国だったわけでしょ、
うん、
で自治共和国の領土ってのはね、結構クレムリンの偉い人がね、こっち向いてほい、あっち向いてほいって決めたわけですよ。やっぱり国内の、
はい、
なんていうかな、喧嘩にならないようにね。でそうなるとね、まあ理不尽なことがいっぱいあったわけですよ。例えばこの問題になった、なんだっけ、クリミアね、
はい。
クリミアだってあれ、フルシチョフがなんか、あっち見てほいで決めちゃったわけですよ。同じようなことがここでも起きてて、
うん、
それでとんでもないと。俺たちはアルメニア人じゃねえと。はい、アルメニア人だ、うん、じゃなくてアゼルバイジャン人じゃねえから、
うん、
これ独立するんだと。
はい、
もしくは、違うんだという、まあ、自治州ではあったんだけれども、相当民族的な、宗教的ないろんな対立があった。
はい、
それが94年、今おっしゃった通り、一回手を打ったんだけど、こんなこと言ったって。ほら、実際にはもう独立国家に等しいわけですよね。ただ、世界中でそれを承認している国はほとんどないから、まあ、不満もたまる。これが、おそらく誰かがちょっかいを出したんでしょう。そして、私は、アルメニアっていうのは、トルコの隣だからトルコとは大喧嘩して トルコが大虐殺をしたと言われているところだし、
はい、
ね、そしてアゼルバイジャンはイスラムですがトルコは応援をする、ね、そしてイランもちょっかいを出すロシアもやっていると、こういう、まあ、一つ間違えるとまた再燃するというね、非常に難しいところ。日本だってみたいに海で囲まれてれば物事はもう少し簡単なんだけど、
はい、
こうやって海がなくて陸上国境でしかも取ったり取られたりを繰り返してきたということなんで、残念ながら今も火種が消えないということだと思いますね。
はい、今トルコの話が出てきましたけれども、
うん、
最近トルコに関しては新オスマン主義みたいな言葉も出てきてますけれど、
うん、勉強してるね。
ちょっとですけどね、
明日もんだね。
全然、
うん、そのトルコがまさに、EU に入れないでヨーロッパになりきれない、
うん、
拒否されてるわけですよね。そしてやっぱり、はい、イスラムとしてのアイデンティティが出てきて、そしてもうヨーロッパに行けないとなれば、それは当然昔のトルコのなんていうかな、勢力圏となると東の方ですよね、
は
い、そうするとやっぱりアゼルバイジャンでなんか問題がある、じゃあちょうどいいかなという形で、ちょうどいいっていうのは失礼だけども残念ながら介入をしている。それに対していろんな国が対抗措置を取っていると。トルコはやはり外交政策を変えつつあるというふうに思いますね。
この時間教えてニュースキーワード、ナゴルノカラバフ紛争について取り上げました。さあ三宅さん、
ね、
期待も高まるコーナーになりますが、
はい、 それでは参りましょう。
はい。
ここだけニューススクープアップ。この時間最後のニュースを、スクープアップ。
フェイント。
これが普通です。
確かに、うん、そうですね。
あの大きな声出しゃいいってもんじゃないです。
そうです ね。
いや、聞いてますか、あなた。
あなた、どこにいるか分かんない。
どこにいるか知らないけど。
それでは参りますね。
はい。
途上国のワクチン普及へ138億円を拠出、茂木外務大臣がオンライン会合で表明。茂木外務大臣は昨夜オンラインで開かれた国連関連の閣僚級会合に参加し、新型コロナウイルスなどのワクチンを途上国に普及させるため、来年2021年から5年間で1億3000万ドル、およそ138億円を拠出すると表明しました。途上国にもワクチンを行き渡らせることで感染収束を促し、来年の夏に予定されている東京オリンピック・パラリンピックに世界中から選手、関係者が来日できる環境を整える狙いもあるようです。この1週間茂木外務大臣、サウジアラビアの外相と会談したりですとか、あとアメリカ、オーストラリア、インドとの外相会談にも参加したりとありましたけれども、
頑張ってますよね。
どのようにご覧になってますか。
総理は変わったけれども、外交は継続性ですから、はい、今までやってきたことを、幸い外務大臣も変わらなかったですから、淡々とやっておられるということだと思います。いいことだと思いますよ。特にね、ワクチンも大事ですけども、サウジにね、よくいろんなとこ行きますよね。今大変な。でもっとね、やっぱり一番やっぱり大きいのは、このアメリカとオーストラリアとインドと日本と、はい、いわゆるクアッドというやつですよね。昔ね、クアッドって言ったらね、WTO でクアッドってのがあってね、でそれはアメリカ、日本、EU、カナダだったんですよね。だけどそれで回してたんですけども、中国が入っちゃって、でコンセンサスできなくなっちゃって、クアッドったら私にとっては WTO だったんです、だから安全保障の世界でクアッドができる、だって日米安保しかなかったわけですからね、日本の安全保障ってのは昔は、それがこのイギリスはまだだな、オーストラリアとインドが入ってきたっていうのはね、やっぱ覚醒の感がありますよね。もちろんこれがね、ヨーロッパみたいな形の NATO だなんだっていうわけではないんだけれども、やはりこの民主主義で、そして、普遍的な価値を共有する国々がね、現状をしっかりと維持していこうと、そして今まで以上にその世界経済、そして世界の秩序というものを発展させようという動きがあるというのはね、僕は非常にいいことで、それを日本がね、はい、なんと主催したんですよ。大した、しかもこのコロナウイルスの真っ最中にですよ、これはねちょっとしたすごい出来事だなと思ったんですけどね、
しかもポンペオさんは当初はその韓国やモンゴルに行く予定だったのを、そこはちょっとキャンセルして延長という形にして、日本には来てこのクワッドやるんだっていう。
トランプさんが感染しちゃったから、帰らざるを得ないんだけど、やっぱりこのクワッドだけは、そして日本とだけはね、やっぱり話をして帰ると、ここに重要性が現れてるわけですよね。逆に言うと韓国はなんだろうと怒ってるかもしれないけれども、しょうがないですよね、そこはね。
このクワッドにはですね、関連してメールもいただいているんですが、インドについてですね、インドと中国国境紛争を抱えているものの、第三世界のリーダーと見られていた時代もあり、ソ連とも武器輸入を含めて、友好関係があり、決して西側一辺倒の国ではないと思います、クワッドのうちインドにどの程度の熱意があるのかということをですね、瀬戸和優奈さんからいただきました。
非常にいいご質問だと思いますね、私自身もね、実は同じことを考えていたんですね。もともとインドっていうのは亜大陸といいますよね、サブコンティネントっていうんだけども、島国じゃないんですよね、アメリカも、僕はアメリカ世界一の島国だと思うし、世界二の島国はオーストラリア で日本も島国、イギリスもそうだったんだけども、その島国の同盟としての日米安保にとオーストラリアも考えると、やっぱインドってちょっと違うで、しかも一応はユーラシア大陸にくっついてるわけですからね。そして確かにおっしゃる通り、非同盟の友であって、そしてどちらかというとアメリカとの同盟なんて昔は考えなかった、 ですからその意味ではインドの対応というのは必ずしもその残りの3国とは微妙に違うところがあることは事実だと思います、他方ね、やっぱりね最近の中国の、ね、やり方見てるとねあのインドを敵に回してるわけですよ、ね、もちろんオーストラリアとも大喧嘩してるしね、日本とは尖閣があるしアメリカとは貿易で大騒ぎしてるしでインドだってねこれカシミールのところでねドンパチやってるわけです、ドンパチじゃないんだな喧嘩してるんですよ、でそれはね見てるとね最近の中国のこの外交政策が何を迷ったか知りませんよ、しかし非常に自己主張が強くて非妥協的でしかも攻撃的もしくは、高圧的こういうことをやらね、それはさすがのインドだって怒りますよ、15年ぐらい前かな僕はインドについてはまさにこの湯投さんがおっしゃった通りインドはどの程度熱意があるのかねと言ったもんです、で私もそう思います今でもね。だけどそう当時ね外務省でインドを知ってる人がねいやいやそれは違いますよと、インドは、ね、どんどん外交政策変わってますと、中国に対してもっと厳しくなってますよということを言われたのを覚えてます。でそうかなそうかなと思ったけど、まあ、ある意味でインドの外交も間違いなく中国について、今まで以上に、脅威だということを認識し始めていて、そしてこれがクアッドにインドが、まあ、こういう形で入ってくるっていうのは、それ逆に言うと中国との関係が悪くなっていることの反映なんだろうなと。ですから、インドをどう思いますかと言われたら確かに熱意には温度差が多少あるかもしれないけど、ある一線は越えてきたなという感じがしますね。でもこのインドが入った後私はむしろ次に気になるのは実は英語のコラムでは書いたんですけれども、インドの次はどこやと。クワッド、クワッドっていうのは、クワドリラテラルとか言って4カ国っていう意味ですよね、これがだからクワルテットじゃなくてクインテット567と、こういうふうになるかどうかということがポイントなんですが、じゃあ一体どの国が入れるかなと考えるとね、まあ、インドの次はなかなか入ってこない。韓国も入れないし、フィリピンはちょっとフラフラしてるし、ベトナムは共産国家だし、インドネシアはちょっと遠いし、なかなかいないですね。ですから、まあ、その意味ではインドが入ったことをもって良しとしなければいけないのかもしれません。
はい、そしてこちらもメールありますね、川崎市にお住まいのてっちゃんさん、途上国へのワクチンということで、途上国へのワクチンで巨額の援助ですが、世界各国で4番目の大きな額、いつも控えめな日本の援助のアピール、中国のようなしたたかな援助外交も日本の将来を考えると必要なのではというふうにいただきました。
したたかなんですけどね、中国は大風呂敷を広げて、で実は風呂敷ちっちゃかったっていうのが多いんですよ。で日本の場合にはその大風呂敷はないんだけど、言ったことはちゃんとやるんです、でそのことはもう世界の各国知ってますから、確かにおっしゃるのは正しいんですけれども、大風呂敷を広げてできないぐらいだったら今のやり方の方がいいと私は思います。
はい、以上ここだけニューススクープアップでした。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。